クリスマスシーズンでね、イルミネーションも本格的になってきましたね、いろんなところでね。So the Christmas season is in the middle of it, and those illumination is getting better and better, I guess. で、クリスマス、これはもう皆さんご存知ですけれども、イエス様の誕生を祝う時ですよね。So as you know, Christmas is the time we celebrate the birth of Christ, right? で、なんで、ちょっと一緒に考えていきたいと思うんですけど、we want to think this together.なんでイエス様の誕生を祝うんだろう。 So why do we celebrate the birth of Christ? まあそれはイエス様が私たちを救うために生まれてくださったからですよね。だからこれ大事な日だから祝うわけですよね。 Because you know, Jesus came, Jesus was born to save us all. So this is a very, very significant time, right? Significant event. That's why we celebrate.もう一つ、もう一歩先に行って考えたいと思うんですね。And then I want to go one step further. Then what? そのイエス様がお生まれになった時、救うために来られた、そのイエス様がお生まれになったのを私たちがお祝いするのはいいんだけども、それでお祝いすることがじゃあどうなるんだろう。私たちにどういう影響をもたらすのかな。お祝いしたからどうなるの。So like, I get it, you know, Jesus came to save us, right? So this is a significant event, so we celebrate, but then what? You know, what happens when we celebrate? You know? Why do we celebrate this significant event? What for? What kind of influence does, how does it affect us in some ways, right? Why do we even celebrate?でこういう言い方してるともうつまんないやっちゃなと思われるかもしれない。もうそういうことばっかり言ってるからもうなんか祝っちゃいけないみたいな気分になるわみたいなね感じで、もうパーティープーパーとかよく英語で言いますけれども、ね、あのもう楽しさ半減しちゃう、こんなもう理屈っぽいこと考えてたらもう純粋に祝えばいいじゃんって思うかもしれない、ね、And when I start going through like these things, you know, maybe people think, oh, stop it, you know, you're just messing around, you know, you're a party pooper andYou know, we don't feel like celebrating anymore if you start thinking like this, right? でもこれちょっとね一息ねついて考えたいと思うんです。なんとなくクリスマスだからお祝いしよう、クリスマスだからパーティーしようっていう、そこでちょっと一歩止まって今朝でこのことを考えてみたいんですね。とても大切なことだと思う。But I, you know, of course we want to party, we want to have fun, we want to enjoy this season of the year, but we want to stop for a moment this morning and think about it because this is pretty important, you know?なんで私たちはイエス様の誕生をお祝いするのかな。 Why do we celebrate the birth of Jesus? だって皆さん、まあ、普通に誕生日のお祝いとかするでしょ。誰かが誕生日だったって言って、ね、ハッピーバースデーって言ってバースデーパーティーしてお祝いしますよね。同じ感覚でやってるのかな。 Like we always celebrate people's birthday, right? You know, have a birthday party and all. But is this same? だって例えばこうお母さんの、ね、皆さんのお母さんの誕生日をお祝いするときに、Let's say you're celebrating your mother's birthday. お母さんが生まれてくれたから、だから私が生まれることができて、今日の私がいるんです。だからお母さんの誕生日は私にとってめちゃくちゃ大事なんですよ。おめでとうって言ってお祝いしてますか？ Like when you celebrate your mother's birthday, do you say, Mom,This is the day you were born, and because of that, I was born, and I am here today. That's why this is a very, very important day for me too. Happy birthday. You don't celebrate like that, do you? 普通にもうただ誕生日だから、あ、生まれてきた日だよね。おめでとうってそれで済むじゃないですか。Usually, it's a birthday party. It's like, happy birthday, this is the day you were born. Yeah, yeah, let's celebrate, that's all. でもイエス様ことイエス様になると、その先のその生まれてきてくれたおかげで今日の私がいるんですよ。単なるハッピーバースデーじゃないんだよね。But when it comes to Jesus, you know, this is not just happy birthday, right? Because of this day, I'm here today. Wow, this is great. That's why we're celebrating. So it's very, very different. 本当に普通の誕生日パーティーと誕生日のセレブレーションと全然違う。わけですよね。なのになんでやるんだろう。だからこれをお祝いすることによって何がどうなるんだろうと、ね、今朝考えたいんですよ。So since we're celebrating in a very different manner, you know, we want to think about it this morning. Why do we do this? And doing this, what will bring to us when we celebrate Jesus Christ?
このクリスマスがもたらしたもののシリーズ入ってますけども、今日はね、この許しっていうテーマ、イエス様が許しを持ってきてくださった、そんなことをちょっと一緒に考えてみたいと思うんですね。
So this is the third sermon on the series on what Christmas brought us. And this morning we want to think about the forgiveness that Jesus brought us.
マタイのもう出てますね。一章の18節ちょっと開いてみましょう。マタイの一章の18節から25節。
So let's open our Bibles to Matthew chapter 1 verses 18-25.
マタイの一章の18節から25節。
Matthew chapter 1 verses 18-25.And I will read in Japanese only.
イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。 これヨセフとマリアのストーリーですね。で、ヨセフにスポットライトが当たってるんですね。
So this is the story of Mary and Joseph, and the spotlight is on Joseph.
で、このヨセフにスポットライトが当たっているのは結構聖書でここだけなんですよね。こうマリアとヨセフ、マリアとヨセフって言って、なぜかマリアが先ですけれども、ヨセフってなんとなく影の存在なんですよね。あんまり知られてない。でもここだけスポットライトが当たるんですね。
But in this passage, spotlight is on Joseph, right? And actually, this is the only place in the Bible we see Joseph under the spotlight, right?
で、まあマリアと婚約してるわけですよ。
So he is engaged to Mary.
ところがその婚約期間中にマリアが妊娠していることが分かった。
But then he found out that Mary was pregnant during this engagement period.
で、これね、旧約聖書の律法によると、っていうか、まあ旧約聖書の律法だから神様のスタンダードによると、ね、まずセックスっていうのは結婚した夫婦のために定められているものなんですね。
But according to the Old Testament law, which is according to God's standard, okay, you see, sex is given only to husband and wife.
だからその結婚前にセックスをすること、結婚の夫婦関係の外でセックスをすること、これっていうのは神様のその基準の中では罪と定められていることなんです。
So.Based on God's standard, God's law, you know, having sex before marriage, having sex outside the marriage are sin. It's called adultery.
おいで、だからもう婚約中に、ね、妊娠しちゃった。しかもヨセフ知らないしということは、僕以外の人とって当然思うわけですよね。ですからもうすごく悪い罪を犯してしまったんじゃないか、このマリアは。で、ヨセフは当然思ってるわけです。
So as for Joseph, you know, Mary got pregnant and he has no knowledge about it, which means it's got to be somebody else. So in Joseph's mind, Mary has committed a really bad sin.
ところがマリアのことをめちゃくちゃ愛してるから、もう憎むとか嫌うんじゃなくて、もうどうしたらいいかな、どうしたらいいかな、もう心配してるわけですよ。っていうのは旧約聖書の律法によると、そういう人は石打ちにされなければいけない。ね、石を投げられて殺される系ですね。石打ちにされなければならないって書いてあるから、いや、そうなっちゃやばいよね。
But Joseph loved Mary so much, so he couldn't really hate her for that, but he was just concerned about her because according to the law, she had to be stoned for doing the, committing those sins.
だからもう困ったな困ったな。で、彼が思いついたさ、もう本当に唯一のことは、じゃあこっそりこのもう離婚をね、取り消しにして、もう実家に帰そうって、ね、内密にさらせようと決めたって書いてあるんですね。まあ、そういうふうに決めたみたいです。
So the only solution he came up was that, you know, he's going to break up this engagement, he's going to send her home secretly, so people won't notice.
で、そこに夢の中で、見つかりが現れるわけですね。
And that's when the angel appeared in his dream.
そしてこの言葉を言うんです。
20節、21節。And this verse 20 and 21 is the word of an angel.
ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。結婚していいよって言うんですね。
So he said, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife. So he's saying, go ahead and get married.
その胎に宿っているものは聖霊によるのです。神様の子供なんだよ。神様が、ね、その胎の身をマリアのお腹の中に入れたんだよっていうことですね。
It says, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit, which means, you know, this is not actually Mary's child. This is God's child. The Holy Spirit planted this child in Mary's womb.
ね、マリアは男の子を見ます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins.
で、今朝特にこの21節の言葉注目したいんですね。And this morning we're going to
you know, pay attention to this verse 21.
この方こそご自分の民を罪から救ってくださる方です。っていうふうに御使いが言うんですよね。
Angel said, for he will save his people from their sins.
で、この方こそご自分の民をその人生の苦しみから救ってくださる方です。ではないんですよ。
It wasn't, he didn't say he will save his people from the difficult times of his life, their lives.
でも多くの人たち、クリスチャンでもイエス様を信じたらその人生の苦しみから助け出されるって信じてる人がいるようです。
But many people, even Christians, you know, they believe that once they believe in Jesus Christ, God, Jesus will just save them from all the, you know, the difficult things, the trials of their lives.
でもそのために来たんじゃないんだよ。
But that's not why Jesus came.
みんなを罪から救ってくれるために来たんだってここではっきり言われてますね。
The angel clearly said, no, 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 that's not what he came for. He came to save people from their sins.
で、その罪から救うってどういうことなんだろう? So what does it mean to save people from sins? ね、その罪から救うためになされることが罪を許すことによって救うわけですね。
In order to save people from sins, you know, the forgiveness had to be done. You know, by forgiving their sins,Jesus could save them from sins.
いくつか、ね、御言葉はまさにこのことを言ってるんでね、3つぐらいちょっと紹介したいと思います。
3 passages actually talks about this.
これその翌日、ヨハネはバプテスマのヨハネっていう人ですけれども、がイエス様がこう歩いてきたのを見て、自分の方にイエス様が来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス様のことをこういうふうに呼んだんですね。
So this is about John the Baptist. When he saw Jesus coming to him, he said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world.
そして第1ヨハネの3章5節ですね。
And this is 1 John 3, 5.
キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。はっきり書いてありますね。キリストが現れたのは罪を取り除くためだった。
It says, you know that he appeared, Jesus appeared in order to take away sins. Very clear.
そしてもう一つ、and one more, Hebrews 9:26, ヘブルの9章26節。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。
これ、イエス様が来られたのと十字架を一緒にしていますね。So he said, it says, he, Jesus has appeared once for all at the end of the ages to put away sin.By the sacrifice of himself. So this kind of combined the birth of Christ and the cross.
イエス様は私たちの罪を取り除くために、皆さんの罪を取り除くために来られたということがこうして何回も聖書で書いてあるんです。
So the Bible repeatedly says, tells us that Jesus came to take away our sins, take away your sins.
それをどうやって許すことによってなんだ。
And how does he do it? By forgiving our sins.
Forgiving our sins.イエス様は私たちの罪を許すために来られて、そして私たちの罪を許すために十字架にかかられたんだ。
So Jesus came. Jesus was born to forgive us, forgive our sins, and Jesus died to forgive our sins.
で、ここでね、本当に大事なのは、これね、別にイエス様がしなきゃいけなかったことじゃないんですよ。神様がこれをしなきゃいけなかったわけじゃないんです。
And one thing we want to notice here is this is not something Jesus had to do. Okay? This is not something God had to do.
別にやんなくてもよかったんですよ。He didn't have to do it. で、僕ら人間の方が勝手に神様から離れてるんだから、もうしゃあないよねって言って見捨ててもおかしくないんですよね。全然いいんですよ。
Like we humans kind of walked away from God, so it was totally our fault. So God could have said, well,Too bad. Right?
ね、だから むしろどっちかというとこれは神様に必要なことじゃなくて私たちに必要なこと。
So it was not necessary for God. It was necessary for us.
それを神様の方がしてくれたということ。
And God did it for us. God took initiative and did it for you.
クリスマスも十字架も両全部そうですよ。Both Christmas and the cross.
皆さんね、例えばね、こう愛する人にもう本当にめちゃくちゃもう愛していて、もうケアしていていっぱいいろんなことをしてあげてる人に、あんたのこと知らない、あんたのこといらないとか言われたらどう思う
？Like how do you like? Let's say you have someone whom you loved and cared for, you helped them and or her.Help that person, cared for that person, and one day that person come to you and said, I don't know you, I don't need you.
めちゃくちゃ傷つくと思います。
That hurts, doesn't it?
そんなことを真っ向から言われて傷ついてね、その後にその人を許してあげたいって思うかな。
And when that happens and you're deeply hurt, and will you feel like you want to forgive that person?
普通だったら、いやいやいや、そのもう許せない。あんなにしてあげたのに。って思うじゃないですか。
But normally, we feel like, no, 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 I can't forgive that person. I've done so much for him or her. And look what he said.
でもそれを私たちが神様にしてるわけですよ。
But that's what we did for to God, right?
それが罪ですよね。私たちは本当に神様に作っていただいて、神様に命もらって、こうやって生まれさせてもらって、生かしてもらって、本当にすごくいろんなことをしてもらってる。
Like God created me, God gave me life so that I would exist and we could live this life, right? He gave me so many things, He did so many things for me.
でも私たちは神様のことを知らなくて、もう知らない知らない。で、神様のこと聞いても最初のうちは神様いらないいらない、神様なしでやっていけるよ。神様いなく信じてなくても別に生きていけるし、そういうふうに言ってたわけですよ。
And yet we, before, you know, before becoming Christians, we used to say, I don't know God. Who are you talking about?
Well, God, Jesus, well, I don't need that. I can live on my own. I can, you know, live a happy life on my own. I don't need God. That's what we said, right?
そんなこと、だから本当にこの罪、ね、イエス様が生まれてきてくださった、イエス様が十字架にかかってくださった。
で、その、この出来事を通して私たちの罪が許されるんだけども、私たちの罪の性質を考えたら、これは全然許されて当たり前の罪じゃないんですよ。
So, you know, Jesus came for us, Jesus died for us, and we received forgiveness, but when we think about the nature of our sins, This is totally an unforgivable sin. Right? It's not natural that God forgave me.
神様、愛の神様だから私たちを許してくれるはずなんだよって、いや、そんなん全然当たり前じゃないんですよ。全然そんなはずじゃないんですよ。
Like people say, yeah, God is God of love, so he should forgive us, right? No. He doesn't have to.
むしろ許してくださってるっていうのは奇跡なんですよ。もう神様の愛の奇跡以外何者でもない。
It's rather a miracle, miracle of love to actually forgive us.
そういうふうに考えると、この許しっていうのは、本当にイエス様が持ってきてくださったとても素晴らしいギフトなんですよ。
So as we think like that, this forgiveness is actually a gift that Jesus brought to us.
とても高価なギフトです。
Very precious, valuable gift.
でね、このギフト、これどんなギフトでも同じなんですけども、皆さんギフトの価値、ね、いつ出ると思いますか？
And this applies to any gift, but okay, when does this gift become valuable?
Any gift. 別にあのダイヤモンドでもいいし、金でも何でもいいんですけども、ね、新車でも何でもいいですよ。でも、そのギフト、素晴らしいギフトがあったとします。そのギフトの価値が本当に現れるのはいつだと思いますか?
It could be diamond, it could be gold or new car, whatever, you know. Whatever that is, this, when does this gift become really valuable to you?
それをもらったときなんです。それを受け取ったときなんです。まあ受け取って開けてとか細かいこと言うといろいろあるんだけども、ね、受け取ったときにそれが私にとって価値のあるものになるんです。
It's when I receive that gift. Okay? Receive that gift.
だってギフト、どんなに誰かがギフトを用意してても、それを僕がもらわなかったら僕のものにならないじゃないですか。僕にとってそれは全然全く価値のないものなんですよ。
Like, let's say somebody is preparing a very precious gift for valuable gift for me, but if I didn't receive that, it doesn't mean not anything to me, right? It's not valuable or precious to me yet.
例えば誰かがくれましたって言って、僕はね、あ、ちょっとそこ置いといて。って言って触りもしなかった。それは私にとってまだ何の意味もないものなんですよ。
Or I can say, oh, just put it there. And if I didn't touch it, or if I just totally ignored it, well, maybe that was given, but it still means nothing to me.
っていうことは、ね、この許し、イエス様は本当に人となってくるっていう、大きな犠牲を払って人となってこられました。そして大きな犠牲を払って十字架にかかって死んでくださいました。そんな犠牲を通してこのギフトをくださってるわけですね。
So Jesus paid a lot of sacrifice, made a lot of sacrifice by coming to the earth and become a man. And he made a huge sacrifice to die on the cross, right? And through those sacrificesHe brought this wonderful gift.
でも私たちがそれをもらわないと、受け取らないと、もうイエス様がなされたその全てのことは全く意味のないことになってしまうんですよ。このギフトは全く意味のないことになってしまう。
So if we don't receive this gift, you know, if we don't receive this gift, everything Jesus did for us means nothing. And this gift means nothing.Nothing.
例えばね、まあ、愛する人が僕好きなんですけど、愛する人にめちゃくちゃ高価なギフトをプレゼントする、ね、そういうちょっとコンセプトを考えてください。
OK, so let's think about another concept about somebody whom you love. I love this thing. OK, let's say you have somebody whom you love and you want to give a very expensive gift to that person. OK?
だからそれを買うためにもう日夜働いて、汗水流して働いて、もう頑張って貯金をするわけです。
So in order to buy that gift, you make sacrifice, you work hard night, day and night, okay? And you save money as much as possible.
これでも一生懸命貯めて一生懸命貯めて、その貯めたお金を全部使ってそのね、予定思ってた願ってたそのプレゼントを買いました。 And you saved money enough and you used up all the savings and you got this present。 それをあげに行きました。 And you went to give it to your girlfriend or boyfriend or whoever that is、okay? もらってくれなかった。 But he or sheDidn't take it. 夜自分の部屋で That evening you go home, you are sitting in your room. 机の上にそのギフトがポンと置いてある。 And you're staring at this gift on your desk. どんな気持ちですか? How would you feel?頭の中でもう日夜汗水流して働いてたあのもう苦しかった日々がバーッと走馬灯のように流れるんで、流れてそれが全部消えていくんです。あれは何だったんだろう、何のために俺あんな頑張ってたのよ。 In your mind, you know, those days that you're working like horse, you know, working day and night, you know, that goes through your mind and it's vanishing and you feel like, Why did I do all these things for? I did all those things for nothing. イエス様はめちゃくちゃな犠牲を払って、めちゃくちゃな、まあ、犠牲を払ってというか本当に高価なギフトをくれたわけですよ。自分の命と引き換えよ。でもそれは私たちがもらってあげなかった、まあ、もらってあげるというかどうか受け取らなかった。本当にイエス様はまさにその部屋の中でそのもらってもらえなかったギフトを見つめてがっかりしてる、あの気持ちになるわけですね。 But Jesus paid a very very expensive sacrifice. He paid his life to give us this gift, right?But if we rejected this, if we didn't accept this gift, God would be feeling, Jesus would be feeling just like, you know, when we were staring at that gift on the desk. Every Christmas we celebrate the birth of Christ, right?クリスチャンじゃない人たちもクリスマスをお祝いするんですよね。Even non-Christians, they celebrate Christmas. でクリスチャンになったらこの意味を考えながら祝うんですよ。And when we become Christians, we start thinking about this meaning of Christmas as we celebrate Christmas, right? イエス様が私を救ってくださるために来られたからそれを祝うんだ。We celebrate Christmas because He came to save us all.でも私たちがもし本当にイエス様を持ってきてくださったギフト、ね、この許しを受け取ってなかったら、体験していなかったら、これを祝ってても何の意味もないんですよ。これをどんなに祝ってても神様全然嬉しくないんですよ。But if we are not accepting this gift that Jesus brought, if we are not really experiencing this gift, then God is not happy at all.Jesus would be very disappointed, no matter how big a party we throw. どんなパーティー、盛大なパーティーをしても、イエス様はもうがっかりしてるんですよ。うちの子供たちのバスケのシーズンが始まって、また忙しくなってるんですけども、今のコーチっていうのが、去年から来た去年新任のコーチだったんですね。So it's the basketball season started, so our boys are getting busy with basketball. But their coach came last year. Okay, so last year he was a new coach. で僕らやってないんですけど、もしね、そういう新しくじゃあバスケのコーチが来ましたって言って、みんなで盛大なウェルカムパーティーをしたとします。And we didn't do this, but let's say, okay, you got a new coach, so you throw a big welcome party.もう選手たちみんなで、パレンツもみんなで、親もみんな揃ってね、もう本当によく来てくれましたって言って、ウェルカムパーティーをしました。So all the players, all the parents gathered together and through this party and, you know, said, hey, welcome coach, welcome to our team. もうコーチもめちゃくちゃ嬉しいんですよね、そのパーティーの時に。ありがとう、ありがとう、本当にこう、すごいウェルカムされてるわって、めちゃくちゃ嬉しくなる。もうやる気バンバンですよ。
So the coach is happy, so he feels so welcome. So he's like, I'm going to do this well. それでその次の練習の初日です。Then the next day, this is the first day of practice.
誰も来なかったら。What if nobody showed up?
でゲームの時にもどんなに指示しても全然言うこと聞かないで選手たち勝手にやってたら。And on the game day, you know, he's giving instruction, but every, you know, all the players ignore his instruction and they just play, they play on their own.
コーチどう思うと思いますか? What do you think coach would feel? あのパーティーは何だったんだろう? って思うじゃないですか。あんなウェルカムしてくれてたんじゃないの?
でも練習中もゲーム中も全然ウェルカムされてないんだけど。
He would feel like, what was that party about? I thought they welcomed me. But at the practice, at the game, I'm not welcomed at all. They are acting as if I'm not here.
彼らは私がまるで自分がいないみたいにやね、全部やってるよね。
クリスマスを祝う以上は、やっぱり私たちイエス様が持ってきてくださったギフトをしっかり受け取って、それを体験していかないと、どんなにお祝いしても、やっぱり意味がないんですよ。
So when we celebrate the birth of Christ, we can celebrate all we want, but if we are not receiving and experiencing this gift that he brought us, then this, the party, welcome party, the birthday party, means nothing to Jesus.
で、じゃあ許しのギフト、どうやったら受け取ることができるでしょう?
So how can we receive this gift of forgiveness?
聖書を読んでいくと、それはたった一つの方法があるんですね。唯一の方法がある。
The Bible says there's only one way to receive this forgiveness.
それが、悔い改めによってと書いてあるのね。
Through repentance.
悔い改め、悔い改めって宗教用語だね。キリスト教用語ですね。普段使わないですね。
We don't really use this repentance on a daily basis, right? This is very religious Christianese.
どうやったら悔い改めるんだろう、ね、悔い改めのステップを大きく分けて2つのステップがありますね。
There are big, two big steps for repentance.
最初はまず罪を認めるということから始まるんですね。
First step is to admit our sins.、
ね、私は神様に対して罪を犯した。でイエス様を信じる前であれば、私は本当にこのイエス様に対して、私はイエス様知らないと言い続けて、イエス様いらないと言い続けて、イエス様を拒否し続けていた。そのことを罪だと認めることなんですね。
So if you know before believing Christ, if you have not believed in yet, this means that we admit that I have been rejecting God. I have been saying there's no God. I don't know God. I don't need God.I have been rejecting God.
で、クリスチャンになった後であっても、いろいろ罪を犯すわけですよ。
And even after becoming Christians, we still commit sin, right?
そしてそういう罪に対して罪が指摘されるときに、いや、でも神様、いや、あれはしょうがないんですよとか、いや、でもこれはなんとなくこういうふうに考えたら罪じゃないんじゃないかなって言って、いろいろ言い訳をしちゃったり、いろいろなことを言って自分のその正当化するんではなくて、いや、これは罪でした。私は罪を犯しましたって認めることですね。これが第一ステップなんですよ。
And as Christians, we all, you know, we commit sin, and when we commit sin, and when God points out our sins, you know, in order to admit sin, we cannot start making excuse. And we cannot try to justify what we've done. Sometimes we say, well, God, you know, in a sense, this is not really a sin, you know.Or God, well, in that situation, there was nothing else I could do.
You know, we want to justify ourselves so we feel better, but we can't do that. We need to admit that. Say, yes, God, sorry, I did make a mistake.
でもそこで終わったら全然悔い改めじゃないんですね。悔い改めって神様にごめんなさいっていうことではないですから。
But that's not really repentance. Okay, some people believe that repentance is to say sorry to God. No, it's not. Okay?
Repentance. この後が大事なんです。The next step makes it a repentance. Okay?
ね、罪を認めて、はい、罪を犯しました。それを認めたときに、OK、だからこれは罪だったから、 私は罪から離れて罪から向きを変えて神様の方にもう一回向き直って軌道修正をしてこれからは、ね、この罪を犯してた時は自分の心を満足させることばっかり考えてました。自分のやりたいこと自分の気持ちが中心だったけど、これからは神様あなたを求めてあなたを中心にしてあなたに従ってあなたについていきますっていうこの方向転換、これが悔い改めですね。
Like when we were committing sin, it was all about meYou know, trying to satisfy my own selfish desire, but now I'm going to turn around, change direction. That's repentance. Okay, change direction, turn to God, and I'm going to start seeking God. I'm going to start desiring, wanting God, and I'm going to start to follow God, obey God, to God. That change of attitude, that change of direction is repentance.
そうやって方向を変えること、そうやって態度、神様への態度を変えること、改めること、これが悔い改めなんです。
で、この方向転換を実際にしていくときに、その態度に表すときに、で、私たちは神様に対して、神様は私がお祈りの中で言ったことは口だけじゃなくて私マジなんですよっていうことを神様に証明していることになりますよね。
And when we actually make this action, okay?We're telling God, God, what I just prayed is not a lip service. I'm not just saying it. I'm really serious about turning to God, turning to you. Here I am. Look. You know, that's what repentance is about.
だから本当にこれイエス様を信じるとき、最初にイエス様を信じるときに、その今それまでの罪、イエス様を拒否し続けていた罪を悔い改めてイエス様の許しのギフトをいただくことができますね。
So at the beginning of Christian life, you know, when we first believe in accept Jesus Christ, we repent all our sins prior to that, you know, that we have been rejecting God, and then we can receive the forgiveness, we can experience the forgiveness.
でもその一回こっきりじゃなくて、その後も毎日毎日罪を犯すから、毎日の中で私たちが本当にこの悔い改めをする中で、イエス様が持ってきてくださった許しを毎日体験していくことができるっていうか、そうでないといけない、ね、
And after that, after becoming a Christian, as I said, we sin every day. That means we repent every day. And as we do that, we can receiveAnd experience this gift of forgiveness over and over again on a daily basis. And that's how it's supposed to be.
それがまさにこうクリスマスを生きるっていうんですかね。ね、本当にイエス様がもうクリスマスに持ってきてくださったギフトを毎日毎日体験していく、クリスマスに生きるライフスタイルなんじゃないかな。
And that's like, it's kind of like we're living in Christmas every day.We're experiencing God, Jesus' Christmas gift every day. And that's the kind of life that we want to live as Christians.
ぜひ皆さんも今日このギフトを受け取ってみてください。もうすでに受け取った方も毎日必要だから、で毎日受け取って、本当にイエス様が人となってこられて、イエス様が命張って私たちに持ってきてくれた、この素晴らしい価値あるギフトを受け取って体験して、毎日毎日今日も明日も続けてみてほしいと思います。
So I'm encouraging you to receive this gift, experience this gift every day. This is a valuable, priceless gift that Jesus brought to us, and He paid His life to get this to you.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、本当に感謝します。あなたが私たちを愛してくださって、この部屋にいる一人一人を愛してくださって、イエス様を送ってくださったことを感謝します。Dear Heavenly Father, we thank you so much for loving us all. Thank you for loving everybody in this room. そしてまだこの部屋にも、ここにもまだイエス様をまだ信じてない人たちがいます。まだイエス様いらないっていうところにまだ立っている人たちもいます。どうかその方々も本当にあなたの愛を知って、あなたの愛を本当にこう受け止めて、この素晴らしい許しのギフトをいただくことができますよ。
And Father, there are people who have not accepted Jesus yet. They're still in the place where they're saying, I don't need God. But it is my prayer that they can really understand your love and accept this gift of forgiveness.
そしてもうすでにクリスチャンの人たちも、
本当に一回も最初に全部許されちゃったからもう大丈夫って安心してしまうのではなくて、それでも毎日犯してしまう罪を悔い改めて本当に神様に向き直ることで、この素晴らしいギフトを毎日毎日体験していくことができますよ。
And as for Christians, we pray. You know, we've experienced, we've received and experienced this wonderful gift at the beginning, but we want to continue receiving and experiencing this gift of forgiveness every day through sincere repentance.
本当に私たちが罪を軽く見てしまうのでなくて、神様の許しということを本当に軽く見てしまわないで、真剣に捉えて、本当にこの真剣にそれをいただいていく、体験していくことができますよ。
And Father, help us so that we don't take your love and take your forgiveness for granted. So that we can be really serious about it.
今朝、ここにいるお一人お一人、あなたが語っていてください。本当にその心に語って、その愛を注いでくださって、お一人お一人が本当に心からあなたのこの許しのギフト、いただくことができますよ。
And Father, it is my prayer that you will continue to speak to everybody in this room. Pour your love in their heart so that they can receive and they can experience this gift of forgiveness.
感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。
Thank you, Father, in Jesus' name. Amen.